Body。
東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。始まりました。日向坂46の金村美久です。よろしくお願いします。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひツイッターなどでハッシュタグ余計なことまでをつけてつぶやいてください。よろしくお願いします。ということで今週も私が担当させていただきます。3週目になるんですけれども、先週のオーディ聞いていただけた方はわかると思うんですけど、私もですね、フリートークで一本やってみたい。はい、来ました。ちょっとね、もう口走ってしまったものでそう、でもなんか最近ね、ラジオ熱が高まってるって話もしたんですよ。そう、ラジオってやっぱすごい楽しいなって、話す場をいただけることって本当に貴重だなって、本当ベルクさんありがとうございますっていう気持ちなんですけれども、はい、フリートークだけでできるのかなっていう挑戦。そして、まあ、ラジオって、まあ、やっぱ話す場ですから、まあ、コーナーとかなくても一応こう、できるわけじゃないですか。私たちのこの番組は収録なので、まあ、いかようにも、はい、この目の前の方がね、編集して綺麗にね、してくださるので、何話しても、まあ、まあ一応大丈夫なわけですよ。なので、まあ、安心して、まあ、そろそろね、もうこの番組も始まって2年以上ね、3年目ですか？まあ私のね、このラジオパーソナリティ歴も結構もう腕も上がってきたわけですよ。この間里光さんをこうゲストにお迎えして、圧倒的に里光さんに回されてましたけどそんなことないですか？私もね、ハッシュタグで見てたけど、どっちのラジオなんだってすごい書いてあって、いや確かになとか思ってたんですけど、いや、あの日はね、先輩ですから里光さんそう、だからそれはまあ許してください。今回はね、一人のラジオなので、もう自由にいろいろ話していきたいと思います。ということでですね、まず最近の私の告知とか話しますね。この間5月8日にですね、ヤングマガジンさんを発売しました。もうちょっと1週間以上経っちゃってるので、お店には並んでないかなと思うんですが、はい、ヤンマガさんね、ソロの表紙では初めてでして、そうなんです、少年誌さんのね、撮影はですね、いつも楽しい。私、お仕事の中でもやっぱり、やっぱ写真が好きっていうのもありまして、こういうグラビアの撮影とか大好きなんですけど、今回もうね、4着ぐらい。最初のね、関東のページでもコロコロ衣装が変わって、さらに、千葉に行ったのかな？千葉だったので、私がずっと行きたいって言ってた浜焼きに連れて行ってもらったんですよ、撮影後にね。で、初めて、サザエ、ホタテとか焼いて、あれってなんかすごい焼き方があるんですね。私知らなくて、その汁とかが出るじゃないですか、貝の中で、エキスが。で、あれが多分こぼれないように、なんかいろんな多分流派があるんですけど、浜焼きにもいろんな流派があるっぽいんですけど、私が、焼いた時は、貝のエキスを一回お皿に移す。で、焼いて、で、こぼれちゃうから、こう、取るときに。後から戻して食べるっていうのを、その日にやりましたね。いや、美味しかったです。本当に。やっぱエキスも、旨味がやっぱギュッとね、そう、ギュッと詰まってるので、ぜひね、浜焼き、これからのシーズンとかも結構いい。やっぱ外でね、アウトドアでやっぱ、貝食べたいですよね。バーベキュー、いいですね。なんかバーベキュー、言ってる人多いですよね。何ですか？
つなげるね。
つなげる。ちょっと待って。みんなどこが編集点かわかんないからこれ。もうずっと続くよ。これ本当にコーナーないからどうするんですか？そっか。曲いつ行くんですか？
まだ。
あ、そう。なんか。バーベキュー行ってる人多くないですか？本当に最近あったかくて、たまにめっちゃ雨降ったりしますけど、なんかね、ミーグリとかでも、これからバーベキュー行ってきますみたいな人が、なんか割と いたんですよね。うわ、羨ましいなと思って、私も外でミーグリしたいなってずっと思ってるんですけど、ダメなんですかね、あれは。なんかミーグリがの部屋が窓がなくて本当に白い箱の部屋なんですね。時間感覚が分かんなくなってきて、だんだん結構窓のない部屋って、なんかまあ自分から窓を見に行くっていうか、そのミーグリのためにその外の景色を見に行ったりとか、ちょっと休み時間とかしてるんですけど、みんながね、外にいるんですよ、ミーグリの時。で、 できる場所増えて、あ、そうですよね。この間、つなげるね。この間、東京タワーのふもと、うん、東京タワーの根っこに初めて行ったんですよ。そう、根っこに行った。初めて、人生初めてですよ。お仕事の近くがちょうどその芝公園ら辺だったので、マネージャーさんと二人で東京タワーの根っこに行ったんですけど、昼間からこう、アワー、なんていうんですか、ハッピーアワーみたいな、なんていうんですか、あれ。ビアが全然違う。ハッピーアワーって何？ビアガーデン。そうです。昼間から、そのなんかドイツの国旗とかも抱え、なんかそのソーセージだったりとか、ビールとかが飲めるような、なんか立ち飲みとかができるような感じのところができてて、おー、もうこういうのが解禁になったんだなっていう、このご時世柄もそうですけど、開放感あったし、めっちゃ晴れてたんですよ、その日が。いや、この日に、こうみんなでね、仲間とかと、お昼でもそうですけど、そういうビアガーデン、そう、行ったら楽しいんだろうなと思って。ないですよ。だって私まだ二十歳成り立てですし。どうですか？ビアガーデン最高？ええー、そうなんだ。なんかいつか、もう2期生が全員ちなみに二十歳になったんですね。二十歳以上になったので。全員で集まることってほぼほぼないんですけど、なんかそういう企画とか、なんか特典映像みたいな、なんかのシリーズでみんなでバーベキューとか、機会があったらいいなって、YouTube で。確かに！あ、そうですよ、皆さん、日向坂チャンネル登録しましたか？あ、すいません、初めて聞いた方は、なんだそれって感じだと思うんですけど、日向坂チャンネルという新しいチャンネルができまして、MV とか以外の、なんかメンバーの緩い動画とか、なんか企画とかをこれからアップしていくチャンネルなんですけど、最近ね、川田ひなさんの、そうです、高尾さん、朝活動画が上がってたりしたと思うんですけど、ゆくゆくは一人だけじゃなくて、こうペアだったりとか、そういう複数人での動画とかも多分みんな見たいのかなって思ってるので、ちょっといい意見があったらどしどし、私のメッセージのレターとかに送ってくださると、もしかしたら採用される可能性があるかもしれませんね。はい、っていう感じですかね。天気いいから私も行きたくて思い出しました。ミーグリで、みんな、バーベキューかフェスとかに行ってるんですよ。フェスね。本当に餃子フェスとかありましたけど、食べ物のフェスもそうですし、あと私あれ行きたいんですよ。飲みの市。そうそうそうそうそう。東京飲みの市がね、確か6月頭ぐらいにあるんですけど、私一回も行ったことなくて、で、そういうアンティーク雑貨だったりとか、お皿もそうですし、なんかアクセサリーだったりとか、なんか手作りのハンドメイドのものだったりとか、すごい可愛いのいっぱいあるんですよね、あそこ。面白いよ。行ったことあります？多分ね、聞いてくださってる方も、行く予定っていう人もいるかもしれないんですけど、ね、晴れたらいいですよね。あれはやっぱ晴れの日にね、フリーマーケットみたいのしたいですよね。古着もあるよ。あ、確かに私も古着大好きで、よく古着巡りとかしてるので、ちょっと飲みの市とかも気になっております。そんな5月、楽しくなってまいりました。そろそろちょっとオープニングを一回締めたいと思います。なんか、すごい繋がっちゃって話がどこがね、終着地点かわかんないんですけれども、一曲目かけたいと思います。皆さんちょっと懐かしの曲をかけたいと思います。ジャミロクワイさんで、コズミックガール。
ベルクプレゼンツ。日向坂46の余計なことまでやりましょう。この番組はベルクの提供でお送りします。
金村美久がお届けしている東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。今夜は全編フリートークチャレンジと題してお届けしております。イエーイ。じゃあさっきもマシンガントーク炸裂ということで自分で言うかって話なんですけど、ね、結構今回下がね、すごい回っております。何の話しようかな。ですね、メモが一応あるんですよ。最近ちゃんとラジオメモっていうのを取っておりまして、どれか出そうかな。短い話もあるけど。あー、なるほどね。私は何も考えない方がうまくいく人になりたかったんです。わかりますか？この気持ち。はい。私はですね、これは、里光さんとの、そのトークの時もありましたけど、何かと全部考えてきてしまうんですよ。このラジオも、こうやってメモを用意して、考えて、昨日のお風呂の中で、こういうこと話そうかなって、ちゃんと考えて、今この場に座っているんですね。まあ、いわゆる、真面目って取られるかもしれないですけど、まあ、天才の方は、ここに来て、なんか喋ったら、ウケる。 みたいな、なんて言うんですかね。やっぱそういう才能を持ってる方もいらっしゃるじゃないですか。で、もうこうメンバーたくさんいる中で、やっぱそういう爆発力のあるというか、トーク、キラーワードみたいなのをこう残せる方っているじゃないですか。で、それをいつもこう間近で見て、うわぁ、すごい、こんな風になりたかったなっていつもこう、なんて言うんですかね、まあ、憧れとともにちょっと自分全然できないなってこう悲しくなる気持ち、皆さん味わったことあるのかなって思って
あるわけないじゃん。
あるわけないですか。え、あるよ絶対。あるある。例えばお仕事とかで、ね、天才、なんか天才って何なんですかねなんか凡人すぎて、なんかそういう才能の一つがなんか欲しかったな。でも芸人さんもちゃんと考えて、まあもちろんそうですよね。もうやっぱ努力とかも大事だと思う。なんかそのでもなんか芸能界ってなるとやっぱひらめきが、その 1% のひらめきがすごい大事みたいな瞬発力と間と、なんだろう、ワードセンスと、その人のキャラクターと、なんか全部そういうの合致してドーンって出せるわけですよ。でも私にはやっぱりなんかそのそこまで天才ラインはなくて、だからどうしたらいいんだろうな僕の目の前にいる人はアイドル。いや、そう、いや、分かってます。アイドルっていうのはアイドルってすごいですよね、本当。だから奇跡、それは確かに奇跡、奇跡だなって思ってるんですけど、なんかやっぱアイドルをこう今もう結構長い間やってきて、すごい上には上がいるっていうのももちろん分かっているし、あのたくさんの仲間がねやっぱいるから、いろんな人がいてそれぞれのね、あの魅力があるんだなって、とってもそれは理解しているんですけど、やっぱさ、誰しもさ、こう憧れてしまうじゃないですか。多分私に憧れてくれてる人もいる、そう、後輩がねできて、そう、私に憧れてますって言ってくれてる子もいるんですよね。それは本当に嬉しいし、それ確かにそう思ったらちょっと前向きになるんですけどね、やっぱ自分自身で考えちゃうと、あ、自分は向いてないなってやっぱ思っちゃうことが大半。だから何かとその自分の中でネガティブな部分をね、こう下がってしまうんですけど、そんな中でやっぱポジティブに自分のことをしてくれてるのはやっぱファンの方だなっていうのはとっても感じるわけですよ。クミちゃんはやっぱりトークがすごい。ああ、そうですよね、クミさんの話ですか。いや、クミさんは勘がいい。ああ、キャプテンっていうのもありますけど、あの本当に視野が広い方なんですよね。それだと思います。それにつきます。私はやっぱ一個のことに集中するともう本当にそれしか目が向かなくなってしまうことがあるんですよ。やっぱそれって結構本来身についてるか身についてないかみたいな、その人間性的なところもあるから、そうそうそう、年の差も、まあ、まずそうですね、年齢も経験値の差とかもあると思うんですけど、やっぱり周りがね広く見えてる人はうまくいくし、人から愛されるし、広い心を持ってるから、あんまり多分ネガティブにもなりにくいのかなって思うんですよ。まあいいかって流せたら多分一番いいと思うんですけど、そう、そういう、だから広い心を一緒に持っていきましょう。いや、着地がわからんこれ。はい、はい、ありがとうございます。はい、兵庫県のピーマンの箱詰めさんからいただきました。ありがとうございます。内村のつぼる動画でみくちゃんが大好きなギャガーの一人でもあるイエス・アキトさんと共演されていましたが、実際に生で見るギャグはどうでしたか。そうですね、これ放送されました。皆さん見ていただけましたでしょうか。久しぶりの一人仕事でちょっと緊張していたんですけど、なんとね、初めて、私がずっとこのラジオでも名前をね挙げさせていただいてた怪奇イエスどんぐり RPG さんのイエスアキトさんにお会いできまして、なんか私がね名前を、ひなあいでもイエスアキトさんの名前をね挙げさせていただいたんですけど、本人に届いていたらしくご挨拶させていただいて、はい、もうなんか目の前でギャグを見てしまって、なんて贅沢な、こんな本当に元気出ました。私はやっぱギャグがすごい好き。その笑いのジャンルの中でもやっぱ破壊力がありますからね、めちゃくちゃ好きなんですけど、他にもいろんな芸人さん、レジェンドの芸人さん、そのハイキングウォーキングさんとかレッド吉田さんとかいらっしゃって、なんか本当にお金払わなきゃいけないななんてちょっと思ってたんですけど、うん、ギャグ披露私してないです。あー、まあね、 そう、原付ギャグは持ってるんですけど、原付ギャグ。いやー、ちょっと、結構、その幕が開いてこう戻っていくみたいな、しっかりショーみたいな感じのシステムで、わ、これ芸人さんやる方も大変だろうな、なんて思ってたんですけど、やっぱりね、本当に芸人さん、すごい。すごいです。もうめっちゃ元気出たし、ぜひね、そういう劇場とか、時間あったらお邪魔して、で見に行きたいなってずっと言ってるけどね、はい、思ってますね。本当に元気出たギャグ、いつかね、そのプレイヤーチェンジ、いやプレイヤーチェンジはでもちょっとやんの怖くなってきた、だんだん。じゃあ今度ゲス、え、いや本当ですか、え本当ですか、うん、怖い、大丈夫、えでもちょっと待って、プレイヤーチェンジ怖い怖い、急に、なんか現実味を帯びたら怖くなってきた。なんか最近ギャグをそういう見て、あ、本当にすごいんだ、リスペクトの気持ちがより高まってしまったがために、なんか私なんかができるわけないって思っちゃういいですね。生で見る迫力は本当に違います、やっぱギャグの。
ここで見ようよ、
やばいです、本当にニヤニヤしちゃいます。聞いて、あ、本当ですか、いや嬉しいな。はい、愛知県のブリ大根さんからいただきました、ありがとうございます。僕には好きな女性がいて、その人に3回ほど告白したのですが、全て振られてしまっています。3回告白したのがすごいよ。理由を聞くと、好きか嫌いかで言うと好きだけど、私が好きならもっと好きアピールをしてほしいとのこと。でも1ヶ月に1回会ったり、一緒にご飯を食べに行ったり、可愛いとか言ったりしてるんですけど、それではダメみたいです。自分には何が足りないのでしょうか、ミクティ教えて。なるほど、すごい恋愛相談来た。あ、じゃあ女性が私よりみたいなことかな。あ、重ための感じで、私がじゃあ3回告白されたっていう体で今話しますね。3回告白されて、やっぱ好きよりだけどもっと好きアピールしてほしい。なるほど、ここまで。私だったら3回告白したら結構脈なしかなって思っちゃうけど、どう？でもアピールしてほしいっていう余地が残ってるということは、とことん連絡して電話してご飯行ってめっちゃ好き、あと何でもしてあげる、何でもしてあげたらいいんじゃないかな。本当にね、あなたがその人のこと好きなら、何でも尽くせるはずだと思うんですね。もっと押した方がいい。そうですそうです、だってこの人絶対求めてますよ。アピールしてほしいって自分から言ってるんですよね。だってもう脈なしだったらもうやめてくださいみたいな感じだと思うんですけど、言ってるなら、まあまあ、なんか全部もっとさ、ゴンゴンゴンゴンってなんだ、ゴンゴン行こう、ゴンゴン行こう、ゴンゴン行こうってなんだ。とりあえずいろんなエスコートしてください。もう、あ、かっこいいって思わせる仕草をいっぱいいろんなところに残してたらいいんじゃないですかね。膝ぐらいでいいと思います。わかんないけど、
なんで
わかんないよ、そんな、なんで私に相談するんですか。あ、まあ、ごめんごめんごめん、元も子のないこと言っちゃったそうですね、だからとりあえずご飯とか食べに行ってくれるんだから、まあ、それだけでもありがたいですよ、ありがたいだからこうショッピングしたら荷物持ってあげるとか、椅子引いて座って、ちゃんと自分からロマンティックな場所にデートプラン考えて、あ、この人本当に私のこと好きなんだな、こんなことまでしてくれて、あ、私より愛が強いなって思ったら、もしかしたら OK くれるんじゃないですかね。はい、多分今のところまだなんかそういう、とりあえずデート行っとこう、とりあえずご飯食べ行こうみたいなさ、そこだけで完結してたらダメなんですよ。そっから先のもう一アクセント頑張ったらどうでしょうか、ミクティでした何なんこのコーナー始まっちゃったよね。はい、どうですかどうですか。あ、こういうメールもね、でも私自身がさ、そんなわかんないからさ、ちょっといいアドバイスになってるかわかんないんだけど、まあ重い女の一人としてね、一応ちょっとアドバイスさせていただきました。あともう一個、あ、じゃあ着地のない話です、ずっと言ってるんですけど、着地がない話です。小野口さん、いつもありがとうございます私は本当に小野口さんに感謝してるっていう話をちょっとあの この間のそのごめんなさい、里光さんの名前めっちゃ出してしまうんですけど、里光さんの回で、あの小野口さんと里光さんの対応の違いの差がすごすぎるっていう話題がちょっと上がってたんですね。まあ、確かに真逆だなと思って、里光さんは私がこういうネガティブなこと言うと、あそうだよねっていう、その共感して、でさらにどうしようかみたいな感じの提案してくださる方ですよね。すごい優しいなって思うんですね。で、小野口さんは、私がそういう、なんかちょっとネガティブなこと言うと、いじってくるんですよ。何言ってんだよみたいな感じで。そうそうそう、またバカなこと言ってるよみたいな感じでいじってくださると。はい。本当に両極端だなと思うんですけど、本当にどちらも、本当大正解。私の中で本当に、救われてる部分であって、皆さんね、小野口さんがひどいって思う方もいるかもしれないんですけど、これの話に関しては、結構本当に助かっている、本当に救われてる部分が大きくてですね、私がもともとこのラジオをやる前までは、まあ、いじりにくい人間だったと。まあ、真面目っていうか、なんかそのカチカチしてるし、なんかそういう自分の悪いとこ許せないし、そう、自分のダメなところはダメだし、本当にもうそれで落ち込んじゃうみたいな。まあ、とにかくそういうストイックって言ったらあれですけど、まあ、それを笑いに消化できない人間だったわけですよ。なんかそれを、まあ、私のいろんな企画を通す中で、そういう自分のね、承認欲求の高さとか、プライドの塊だとか、そう、重たい女だとか、まあ、ちょっと言い方悪いかもしれないですけど、なんかそれで、あ、この人は、なんかそういう人間だったんだっていうのが、改めてね、みんなに多分伝わった。なんかそれをさらにちょっと笑えるように、面白おかしく、このラジオでできるようになったっていうのは結構、ここの番組のやっぱり本当にありがたい、ことだと思っていて、皆さんもね、多分気づかないうちに、私のことを、なんか面白おかしく、なんか笑えるようになったと思うんですよ。最初の頃は、なんかいじっちゃダメなのかな。なんかみくちゃん、応援してるような気持ち？頑張れみたいな。なんかそっちの目線の方がやっぱほぼほぼだったんですけど、またなんか言ってたねみたいな、なんかちょっとそういうフランクにこうかかってこれるような人もやっぱ増えてきて、私はそれは全然悪いと思ってなくて、すごいありがたい、距離感縮まったし、なんかとってもいい効果だったなって、めっちゃそれが分岐点だったと思うので、そのままずっと続いてたらただただいじれない、ちょっと痛い女のままそう間違いない。クソ。そう、いじりにくい。もう、なんか、なんかこの人は触れない方がいい。その話には触れない方がいいのかな、みたいな。になるところだったところを、こういうなんかいろんないじりメールだったりとか、面白おかしく、なんかそういう趣味とかをおしゃな話してるよ、みたいな感じで言ってくださることで、なんかそれを、逆にね、面白く話すことができるように、あ、これが自分の特徴だったんだっていうのをすごく感じることが多くなったんですね。なんかそれはやっぱり、自分の中ですごい、めっちゃありがとうございます。
一応面白かったな。
はい。はい。ベランダね。うかれの話。押
してる時に、
はい。
さとみさん、
はい。
めちゃいいじゃんって
言
った
の。あ、そうそうそう。
俺めちゃめちゃ笑っちゃった。
そうそうそう。さらにさ、そうですよ。ほんとずっと笑って、ずっとふざけてますよ。よくないですよ、ほんとに。ほんとよくないんですよ。よくないんですけど、まあね、うん、まあ、本当、うん、いいですよ、まあ、
まあいいじゃない、
うん、私に、うん、いいですけどね、
うん、やったらいい
よ、あ、そう、まあまあよろしくお願いします。すいません、すいません。ってな話でした。はいはい、みんなそれをね、ちょっと勘違いしないでほしいなっていうのを改めて伝えたいなっていう、そういうすごいなんか雑に扱われてるなって思われちゃう面もあると思うんですけど、まあ私のこと好きですからね。
まあまあ。
にめちゃなことも好きですからね。まあまあ、そう、この番組自体も全部の持ってる番組のことをちゃんと考えてやっぱこう作られてる方ですから、もうそこは安心してください。はい、ってな話でした。すいません、ちょっと他人軸の話になって自分の話したかったですね。ってな感じです。
エルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまで金村美久がお届けしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。エンディングのお時間です。フリーでした、うん、本当ですか、うん、ちょっと編集どうなってるのかな。まあなんか本当に取り留めもなく、うん、まあでも無の時間生んでないと思うので、 私無の時間生まないの得意なんですよ。
じゃあ適当喋ってしょ。
まあ確かに結構普段も適当に喋ってるので、そう、あ、それはできるんですけど、まあちょっと着地点がね、なかなかふわふわしちゃうんですよね。あ、着地大丈夫なんですか？あ、芸人さんじゃないからね。そうそうそう。私芸人さんじゃないですよ。改めてね。そうそうそう。あ、そう。でも考えちゃうんですよ。考えすぎちゃう。よくない。考えすぎちゃうんですよ。はい。
いや、いいと思うよ。
うん。あと言い足りてないことあるかな。これ、小野口さんの話もした。あ、ステッカー作る絶対って書いてあります。ステッカー作りたいんです、私。お願いします。これはなぜかというと、この間オードリーさんのその東京ドーム行きますっていうね、やつをいただいたんです、さとみつさんから。で、初めてやっとマックに私の初めてステッカーをそれ貼ったんですね。すごい心が踊って。うわ、初めてステッカー貼っちゃった、貼っちゃったっていう高揚感。あ、多分これ、このね、余計なことまでリスナーの方も、このラジオのステッカー貼りたいって思ってる人ももしかしたらね、結構隠れ、ファンいっぱいいるんじゃないかなと思って。私も入りたいですし、宣伝したいから。もう私が考えたステッカーとかじゃなくていいです。ロゴでいいので、番組ロゴでいいので、ステッカーを作りたいという気持ちがすごい今高まってるので言っとこうと思って。まあ、とりあえずなんかこの余計なことまで言いましょうっていうのが伝わる、ステッカーを作って、で、お便り読まれた方とかに送れるように、まあ、本当にしましょう。これ何回も言ってるけど、やりましょう。できますか？やりましょう。ぜひ、ベルクさんも前なんかすごく、そう、作りましょうっていう感じのテンションだったので、多分みんな喜んでくれるかなと思って、そう、今そういう気持ちが高まったので言っておきました。以上です。ということで、番組へのメッセージは、携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。オーディ内の番組ホームページには、私たちのスタジオ写真や放送後期、オーディでしか聞けないシークレットトークなどもありますので、ぜひそちらも聞いてください。公式ツイッターアカウントは、@yoki_tfm です。ハッシュタグ、余計なことまでつぶやいてくださりありがとうございました。そして私のインスタグラムのアカウントは、ミク_お寿司です。ぜひこちらもフォローよろしくお願いします。いやー、いっぱい喋りました。ということで、今週もありがとうございました。以上、ここまでのお相手は、日向坂46の金村美久でした。ありがとうございました。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組は、ベルクの提供でお送りしました。ということで、アフタートークです。今週もありがとうございました。さあ、いっぱい話しましたが、なんか話してないことあるかな？あ、でもなんか今日、そのネガティブなこといっぱい言っちゃいましたけど、なんかちょっと短い話しますか。健康診断したんですよ。で、こう見てもらって、あ、なんか運動されてる方ですか、アスリートの方ですかって聞かれたんですね。心拍が遅かったらしくて、私はアスリートなのかもしれません。
ちょっと待って、どういうこと？
言われたことないですか？結構なんかこれでも言われてる人 いっぱいいるのかもしれない。なんか普段でもめっちゃ運動してるってわけでもないんですよね。
いや
してん、いや本当にだからさ、ライブの期間とかは運動するしますけど、そんなにどっちかというと結構私は緊張しいイコールこう鼓動が早いみたいなイメージだったので、そう思ったら心拍遅かったんですよ。遅めの人、スポーツしてる人ってこう心拍遅いじゃないですか。そうです、そうです。言われてちょっとなんか嬉しかったですよね。なんか本当ですか？そうなのかな。結構アイドルってそういう感じなのかな。
あのライブできないよ。
あんなの。あ、そっか。そっか。そう、だから初めて言われて、心拍遅めですねって。
よく考えてみて。
うん。
無理だよ。
え、でもほらなんかそういう乗り物とか乗りますよ。いや、そう、大変ですよね。
いや、そりゃそう
です。そうっていう、あれ、心拍、はい。
身体能力が高いんじゃない？
そう、そうなんですよ。低めだとね。え、これ使えます？使えますよね。他の話もしとこう、なんか。うん、これ言った、ちょっとこれ面白くないですね。はいはいはい。あ、雑談が下手ですよって話をしようとしたんですよ。なんかもう最初に言うか迷ったんですけど、ラジオしてる身で言うのもあれなんですけど、雑談が本当に下手なんですね、私ね。雑談っていうのはですね、いわゆる本当に中身のない話のことだと思うんですけど、人とのそのおはよう、 昨日何してたみたいな、あれよかったよみたいな話が本当に下手で、これのねエピソードがあるんですけど、そのミーグリの定点カメラっていうのがありまして、その定点カメラに結構ね4期生がねたくさんいることがあるんですね。で私も4期生と仲良くなりたいから、あの勇気を出してね、この間あの後輩の山口春代と一緒にこう覗きに行って、ヤッホーみたいなの来て、で話したかったんですけど、マジで会話ができなくて、会話が下手すぎて。で、なんかその後編の、あの、春代は、ススススってその4期生の中をくぐり抜けて、もうあの、山下遥ちゃんの、あの、膝の上に座ってるんですよ。で、私はもう一人で、あの、なんだろう、その画角の端っこでこう、スンっていて、4期生春代、あの、VS 金村みたいな感じで、みんなの私が、多分先輩が来ちゃうと、まあ、あの、後輩も緊張っていうか、なんか、あっちからこう話すことは多分なんか難しいと思うんですよ。だから私たちから話すべきっていうのはすごく思うんですけど、あの、本当にね、壊滅的に雑談が下手で、会話の、なんて言うんですかね、その話題が見当たらなくなっちゃう。私も緊張しちゃうんですよ、後輩と話すときはね。これもしかしたら聞いてくれてる子もいるかもしれないけど、本当にごめん。本当に、本当に別に話すことがないっていうよりか、本当に雑談が下手なだけで、なんかもっと適当なことを適当に話してれば、適当になんか笑いが広がって、適当にいい感じだと思うんですけど。なんかそういうとこもなんかいろいろ考えちゃうから良くないんだろうなって思って。大人の俺もわかるよ。本当ですか？なんか逆に初対面の人とかだとめっちゃ話せるんですよ。そう。初対面とか、まあもちろんめっちゃ仲いい人とか、同期とかは、まあもちろん気をね、あんま使わないから、あの、初対面の人は、もうみんな同じ、ベースが同じじゃないですか。はじめまして、みたいな。だから、なんか、割と、なんか、スイスイ話せるんですけど、なんかね、そういう上下関係の差とか、生まれたり、ちょっと仲良かったりとか、すると、急にね、難しいんですよね、話が。でも、その若林さんが、以前、その雑談は、その、敵じゃないよっていうのを、伝えるための構造っていうのを言ってらっしゃって、あ、なるほどなってめっちゃ思いましたけど、まずでもそれができない。だ敵じゃないよって私も伝えたいんですけど、こう棒立ちだから、でもめっちゃ敵みたいな感じでいるんですよ。めっちゃ敵みたいな感じの見え方しちゃうんですけど、あの本当に敵じゃないよって伝えたい。気持ちはある。気持ちはあるんです。雑談マスターいたらちょっと教えてください。本当に。お願いします。なんかその話題リストみたいなください。難しいんですよ。助けて。本当に敵じゃないから。よろしく。ってな話でした、
はい。
はい。ということで以上です。すいません。どうもありがとうございました。オーディー。